お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き20章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き20章の学びに入りますが、エペソの後、パウロはマケドニア、ピリピへ行き、トロアスに戻り、そしてミレトに行きます。エペソ教会の長老たちがミレトでパウロと再会をし、そして感動的な別れをします。使徒の働き20章の本文に入りますが、1節から2節。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そして地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。これはパウロがアテネとコリントを再び訪問したことを意味します。3節から4節。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようというときに、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、ここに名前が挙げられている人たちはみんなパウロのミニストリーの下でキリストに立ち返った人々です。パウロがギリシャとマケドニアを通っていったとき、パウロは自分の足跡をもう一度たどり、ヨーロッパにあるすべての教会を訪問しました。今彼は最後の伝道旅行でトロアスに戻ってきます。トロアスは第二回の伝道旅行でパウロがヨーロッパに福音を伝えるための足がかりとなりました。五節。彼らは出発してトロアスで私たちを待っていた。ここには私たちとありますが、これは他の人たちが先にトロアスに行った後に、ルカがパウロと一緒に留まっていたことを示しています。またここには彼らとありますが、これはパウロと一緒に働いた人たちのかなり大きなグループがあったということです。これらの人たちは、過去にパウロと一緒に旅をしていたと思われます。パウロがコリントのような場所でミニストリーをするときには、おそらくこれらの人たちがその周りに出て行って、郊外や小さな町でミニストリーをしたのだと思います。使徒の働きは、ペテロとパウロを主要人物として彼らの働きをたどりますが、使徒の働きに書かれているのは、その当時行われていた宣教の働きのほんの一部にしか過ぎないのです。6節から7節。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に、 私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。ここで注目したいのは、彼らが一緒に集まったのは週の初めであったということです。初代教会が集まったという記録があるときは、いつでも週の初めの日です。またここには、私たちはパンを割くために集まったのが週の初めの日であったと書かれています。つまり彼らは、主の聖餐を日曜日に守ったという意味です。ですから週の初めの日は、イエス様が死から蘇られた大切な日だったのです。古い創造のもとでは、七日目、安息日が大切な日でした。それは古い創造に属します。安息日には、イエス様は死んで墓の中におられました。そして週の初めの日に、主は出て来られたのです。私たちが週の初めの日に集まるのは、私たちが今は、生けるキリストに継ぎ合わされたからです。それが、週の最初の日に私たちが集まる理由です。またここには、パウロが夜中まで説教したことが書かれていますが、今これはパウロの最後の訪問で、彼はもうここに戻ってこないのです。そのせいで彼はこんなに長く説教をしたのです。八節。私たちが集まっていた屋上の間には、灯火がたくさん灯してあった。彼らはその場所を明るくしていました。初代クリスチャンたちはパーティーをするために夜中まで起きていたのではなく、神様の御言葉を聞き、神様を賛美するために夜中になっても起きていたのです。ですからもしあなたの教会の牧師がちょっと時間を超えたとしても我慢してくださいとマギー博士は述べています。9節。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、3階から下に落ちた。抱き起こしてみると、もう死んでいた。ここにはユテコが、とうとう眠り込んでしまってと書かれています。彼はしっかり眠っていました。そして、いびきをかいていたかもしれません。その結果、彼は3階から落ちてしまいました。牧師である私の友人はメッセージを中断してこんなことを言ったことがあります。私はパウロよりも優れた説教者ですね。パウロは、夜中まで説教をして眠らせたのはたった一人でした。しかし私はここで、9時頃まで説教をして、もうすでに、4人寝かせましたよ。まあこれはアメリカ人特有な皮肉のこもったユーモアですね。またマギー博士は次のように述べています。パウロの経験は私にとっていつも慰めであったことを告白いたします。説教をしながら回収を見渡して誰かがしっかり眠っているのを見ると私は独り言を言います。大丈夫。寝かせてあげなさい。パウロだってそうしたのだから。10節から12節。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない。まだ命があります。と言った。そしてまた上がって行き、パンを裂いて食べてから、明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。パウロはこの青年を生き返らせました。ペテロもドルカスを生き返らせました。これは人たちに与えられた奇跡を行う特別な人としての印の賜物でした。聖書の聖典が確立された後、印としての賜物は現れず、教会から消えてしまいました。ルカがここで、一方ならず慰められたと書いていますが、 この若者が死から生き返って彼らの真ん中に返されたことを、そこに居合わせた人たちが本当に喜んでいることがわかります。そしてパウロは夜通し話をして、それが明け方まで及びました。これは私たちに対する何というチャレンジでしょうか。もし牧師の説教が10分、いえ5分でもいつもより長いと不満を言う教会もあります。しかし初代の信者たちは夜通し起きていてパウロの話に耳を傾けました。ある人はもしパウロの話を聞けるなら夜通しでも聞きますよと言うかもしれません。しかしおそらくパウロはごく普通の福音の説教者だったと思います。アポロは雄弁な人だったと書かれていますが、パウロについてはそんなことは書かれていません。この信者たちはとにかく神様の御言葉をどうしても聞きたかったのです。13節。さて、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。さて彼らはまた旅を始めました。ルカと他の仲間たちはアソスまで船で行きましたが、パウロは陸路を取りました。なぜパウロはそうしたのでしょうか。道々証ができるようにということだったのではないでしょうか。おそらくパウロは歩く道すがら多くの場所で人々に証をしたのだと思います。14節から16節。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレに着いた。そこから出発して、翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである。パウロはペンテコステ、五旬節の祭りにはエルサレムについていたいと思っています。ですから彼は急いでいます。それでもパウロはエペソの港であるミレトでとどまります。17節。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。詳しい地図を見ますと、エペソは少し内陸であることがわかります。そこの川がゆっくりとエペソの港を満たしていました。今日では、エペソの町は3キロから5キロメートルほど水辺から離れています。町の大きな部分は8キロほども内陸です。ミレトはまさに海岸にありました。パウロはエペソの長老たちにミレトまでパウロに会いに来るように使いを送りました。18節から21節。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも、家々でも、あなた方を教え、ユダヤ人にも、ギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。パウロはイエス・キリストの忠実な証人でした。彼は手加減はしませんでした。パウロは、 完全な神様の御言葉を彼らに語ったと宣言することができました。パウロは彼らに完全な神様のご計画を示しました。22節から24節。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。多くの聖書教師たちは、パウロがエルサレムに登っていったのは間違いだったと考えます。彼らはこの時、パウロはエルサレムに行くべきではなかったと思っています。でも、パウロがしたこの証はとてもはっきりしています。私はパウロがエルサレムへ登っていったのは全く神様の御心の中であったと信じます。彼はこの証を通して、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。聖霊がどの町でも私にはっきりと証しされて、縄目と苦しみがエルサレムで私を待っていると示されたのですと言っているのです。さて、これは使徒の働き16章で、神様の御霊によってアジアで述べ伝えることを禁じられた時とは違います。事実、神様はバリケードを置いて、パウロがヨーロッパに行くように導かれました。ここには何もそのようなバリケードはありません。むしろ神様の御霊はパウロにエルサレムに着いたら、彼がどんなことの中に入っていくかを明らかにしておられます。パウロは自分がエルサレムに行ったなら、苦しむことを知っていることを明らかにしています。彼は言います。私は自分の命を惜しいとは思いません。イエス様のためには喜んで私の命を投げ出します。彼は自分の手でエルサレムの貧しい生徒たちに贈り物を届けたいと思っていました。彼の自省の文章の中で、私は自分の行程を走り終えたと書きました。ですからエルサレムに行くことは彼のすべきことの一つだったのですとマギー博士は述べています。25節から27節。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日、ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。パウロはこの世ではもう二度とこの人たちに会うことはないと知っていました。パウロはまた自分が彼らに神様のご計画のすべてを伝えたことを知っていました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は退職した説教者です。多くのヘマもしましたし、いろんな失敗もしました。でも私のミニストリーを振り返ってみて、私は正直にこういうことができます。講壇に立ったとき、私は自分に与えられた確信の中で神様の御言葉を宣言しました。また、もしも自分が立っていた講壇にまた登ることがあったとしても、自分がすでに言ったことに一言も付け加えることはないという深い満足感があります。もっと上手に言うことはできたかもしれませんが、でも重要なことは、私は神様の全部のご計画を宣言したということです。私はいつも重要なことは 神様の御言葉全体を述べ伝えることだと信じてきました。28節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。これは教会の役員の仕事です。彼らは教会を経営するのではなく、教会が神様の御言葉をもって養われているかどうかに気を配るのです。29節から30節。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。残念ながら、教会の中ではこのようなことが起こることがあります。聖書が忠実に教えられている教会には、悪魔は入り込みたがります。悪魔は、神様の御言葉を教えているラジオ番組をぶち壊したがります。悪魔は神様の御言葉の教えを止めようとします。パウロはエペソで彼らにそのようなことが起こると警告しました。31節から32節。ですから、目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も、涙とともに、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロは彼らを神様と神様の恵みの御言葉に委ねます。私たちが自分の育てた人々のもとを去るときに、私たちにできることは、このように彼らを神様と御言葉に委ねることです。33節から34節。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。パウロは金銭に貪欲ではありませんでした。彼は自分のためにも、自分と一緒にいる人たちのためにも働きました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。